改めましてこんばんは、ジョー・ジャックマンズポッドキャスト。はい、先週に引き続きまして、モンハンワールドの話をしたいかと思いまして、まずはこの方をお呼びします。よろしくお願いします。
わいやわいや、よろしくお願いします。じゃあ、
はい、ふとにたぶわつち師匠、よろしくお願いしますということと、 あとも、もう一方、ですね、ポッドキャストつながりということで、こちらの方をお呼びしますので、よろしくお願いします。
どうも、木村と申します。
はい、
よろしくお願いします。
はい、いやー、木村さん、ダブルバイセップスの木村ですみたいな形での方が、多分、ちょっと、いいかなと思います。というか、個人的に僕は結構好きな部類に入るポッドキャストなんで、よろしくお願いしますというところで、ですね、最後先週武器談義で終わってしまったんですけど、モンハンワールドの話ですね。こっちのですね、うちのラジオのコンセプトっていうのは、やりたい話をしたいだけするっていう流れで、
わかりやすい
というところで撮ってますので、ガンガンやっていこうかと思うんですけれども、はい。ですね、今回ちょっとね、最初に取り上げたいのがですね、ですね、モンハンワールドの、受付嬢につきまして。
わー、来たよ。
皆さんどうお考えでしょうか、娘さん、はい。ちょっとその前に少しちょっとお尋ねしたいんですけど、皆さんゲームの進み具合としての HR としては、いくつでしょうか？ちなみに多分私が一番遅いと思うんですけど、多分今11ぐらいです、僕は。はい。まず、太田師匠の方はいくつでしょうか？
今29ですね。
それは、まだHR 開放とかなって、ってないんですか？
15で解放なんですよ。
あ、15で解放。15で解放してもまだ29なんですか？
で、この次が30で解放が入って、
うん。
50で解放、99で解放かな？
あ、そういうことなの？
なんか段階があるんですよ。
ちょっとまだまだゲーム面白いな、楽しめるな、というのがちょっとドキッとしましたね。はい。
で、自分はまあ15を解放して、今29なんで30に行くための、まあ、キークレというか緊急が今出てる状態
ですね。ああ、そういう感じなんですか。
はい、そういう感じです。
わかりました。あ、でも、いいな、それ。なんか一人でいないと突破できない試練とか今後出てくるのかなと思ってワクワクしますね。うん。木村優さんの方いかがでしょうか、こちらは。
はい。
43
ぐらいですね。
うお一番積んでる。ちなみにソロなんですよね、ほとんど。
ソロですね。ずっとソロですね。
すごい。いやー、とりあえずネタバレありで少し聞きたいんですけど、一つだけ皆さんに質問なんですけど、受付嬢さんの肌荒れって治るんでしょうか？
いや、俺はそういう子が好きです。
ユースさんどうなんでしょうか、ネタバレありでいくと。
僕はもう興味がなくなっていったんでね、対して。もうだってネットでアンチすれ立ってるでしょ、受付嬢の。
ねえ。
いやー。
ふざけんなっていうことね。
うちめっちゃ好きなんですけどね、歴代で一番好きかもしれないぐらいの勢いで好きなんですけどね。でも、だってあれでしょ、トライの子とかはあれでしょ、ギルドに関する出す報告とか改ざんしてましたからね。村の大ピンチだけど、ギルドが全員撤退命令とか出てるけど、無視して報告改ざんしてましたからね。下手したらハンターごと破滅してるパターンでしたけどね。
まあ、あれはやばいですね。
やばい人でしたからね。あと、4の人はラブレター渡すからといって、どう思うかブラックディオスと戦わせるとか、その、大変な人でしたけどね。
やばいやばい。
やばい。やばい人の仲が続いてきて、今回のあの子は一番うちは好きな人なんですけどね。
まあ、良くも悪くも人間味はありますよね。
うん。いやー、だって料理作ってくれますしね。
料理ね、うん、作ってくれる。
めっちゃ作ってくれるしね。相棒相棒って言ってくれるしね。うわ、めっちゃいいわーと思って、で、自分のところが、マイハウスが、高級化するじゃないですか、どんどん。
はい。
ええ。でも、部屋に、絶対入ってくれないんですよね。
まあ、そこのハンターとね、受付所の関係というのがありますから。
そう。
そこは。
あれ、結構ね、必死で頑張ってね、なんかプレゼント渡そうとすると、いやー気持ち悪い、そんなんじゃないんですから、とか言って、露骨に嫌な顔とかされたいなーとか思って。
はい。されたいし。
いや、これ。
されたいのか。
これ、つって。
マニアックだー。
これ、こういうの。いや、いきなり高級品とか送ろうとして、いや、だからそういうの、そういうんじゃないんで、ちょっと気持ち悪いですよっていうことを言われたい。
すげえいい装飾品とかね。
そう、持ってって。よかったらこれっつって、いや、だからそういうんじゃないから、つって。露骨に嫌そうな顔っていうのをされたいなっていうのは、思いましたけど。
ちょっとね、マニアックすぎますね。
マニアックすぎますか。まあ、受け付け中だったんですね。別にどうなんですかね、ネタバレありでいくと、受け付け嬢さんって別にその後、どうこうなるもんでもないっていうことなんですかね、じゃ
願望は叶いません。
肌荒れ直すためになんか残りを何匹とか買ってこいとか、そういうクエとかはないわけですか？
いや、それはもう、肌荒れも込みで、子を愛してあげてください。
そうなんですか。
はい。
肌荒れかわいそうだと思うんだけどな。ユウさん、HR40 になっても、その辺のクエっていうのは出てきたりはするんですかね。
いや、ないと思います。
やっぱり。あー、くそー、あれなー、そんな感じとどうでもいいクエが欲しいなと思ったんですけどね。
どうでも良すぎでしょうよ。
どうでも良いって、マスカラが手に入るとか言って、いや、それはマグダラウスは15分ぐらいに倒さないと手に入らないとか、そういう感じのどうでもいいクエが欲しいなと思って。
俺やんねえもん、そんなの。
いや、救難信号来ますから。
やめ。巻き込まないね。
一度も撃ったことないけど。
俺も救難信号使ったことないな。
うん。当然、ユウさんもないですよね、あれ。
ないっすね。
うん。まあ、そもそも撃ち方が分かってないですけどね。
はい。
うん。
撃てるのは知ってるけど、撃ち方分かんないな。
うん。
ずっと思ったこともないしな。
うん。いや、でも、打ちたいと思ったのはあれですね、バウンティーってあるじゃないですか、
はい。
うん。で、あれが、キノコとか、キノコ、鉱物、キノコ、鉱物、骨塚、大型の捕獲、狩猟みたいなのでやってて、上の3つ達成して、上の3つを、クエストを受注したにもかかわらず、上の3つ達成して、3匹狩猟みたいなクエをやってて、大型2匹捕獲狩猟みたいなので、あ、これで全部で1回でクリアだって言った時に、残り時間、5分ですって言われた時に、ラスト1匹がものすごい距離逃げられてる時とか、急な信号を打ちたくなりましたけど、うん。典型的な仕事のできない人のパターンですね。抱えすぎて。いや、最初調査クエストとかあるじゃないですか。
はいはいはい。
調査クエストってやってます？ちなみに。
調査か、
うん。
やってるけど、まあ、あのほら、金色の枠、銀色の枠とかあるじゃないですか。
ええ。
あそこで結構、あの、ビニ玉とか、激銀とか出てくるんで。
あれ、金色が一番いい枠ってことなんですかね、あれ。
そういうことだと思うんですよね。
うん。多分ユウさんはあれ、あの、調査クエストってやったりします？
そうですね、もう30超えたら調査クエストしかやることないんで、とりあえず歴戦交流の痕跡集めて、
うん。
あ、歴戦交流じゃない、歴戦交代。
うん。
集めて、で、そう、調査、あの、報酬枠が紫のやつだけ受けていくっていうやつですね。
あ、そういう形になっていくんですね、あれは。
そうですね。
ああ、じゃあ、歴戦のガラいい場とか倒していくと、そんなのはいないと。いうことですね。歴戦のケストの10匹とか、そういうのはいないという。
歴戦のケスト？
歴戦のケストはいない
ですね。いないですね。
歴戦のケストとも逆に会いたいですけどね。個人的に。
個人的に。いやー。あれですね、あの、なんか今回あの、お殿さんがなんかね、あの、交渉してくれて仲間にしてくれるじゃないですか、あれ。うん。
はい、
あれ結構、うち大好きでね、なんかあの、あれあの、マップによって仲間になる、あの、モンスター決まってるんですけど、あの、結局あの、ソロでやってると、あの、まず、その、マップの中にいるあの、テトルーさん。
はい、
あれ、あの、アイル連れて行って、その、イベントをこなしていけば、もうそのまま仲間になってくれるじゃないですか、こう連れていくと。
そうですね。
うん。
はい。
で、あとあの、それ、二人いなくてもいいんですけど、あの、その状態であの、小型モンスターと戦ってくると、あの、ジャグラスとかケストドンとか、あとギルオスとかもあの、戦ってる最中に仲間になってくれたりするんで。
なりますね。
うん。そうなると、あの、4人パーティーになると、なんかものすごいあの、ライトボーガンでやってると狩猟がすごい楽になるんですよね。まず自分がターゲットされないんで。うん。
ああ、そうかそうかそうか。
うん。で、あの、モンスターのレベルってあの、結局10までしか上がらなくて。うん。
あ、モンスター最大10なんだ。
最大、いや、なんかあの、レベルキャップあるかもしれないんですけど、今んとこ10でしたね。で、なんかあの、ですね、あの、桜レイヤーと戦ってる時に、あの、手伝ってくれるモンスターが死んじゃって、すごい悪い気分になって。
ああ
。手伝ってくれたよとか言ってたんだけど、それが殺されちゃって、まあ、なんかものすごい、なんか、そんな死ぬまで手伝わなくていいのにと思って。なんか、
申し訳ない気持ちでいっぱいだな。
申し訳ない気持ちでいっぱいになりましたっていうのがありました。あれってあのその40ぐらいになるとなんかそのあの辺って強化されるんでしょうか。ネタバレの質問で言うさすいません。はい。
されないと思います。
されないですかあれ。
はい。
別にあの辺手伝ってくれる人の装備が新しくなったりとかそういうことは特にないみたいな感じ。まあそん
なないと思いますね。はい。
そうなんだ、残念だな。あれなぁ、手伝ってくれて死んじゃって、うん。なんかずっとやってたんですけど、なんかね、あの、あとあの、モンスターの同士打ちとか、あの、変なマップのギミックたくさんあるじゃないですか、今回。
はい。
うん、
あれ
って結構使ってます？うん。今回。
同士打ち？
うん。
あの、縄張り争いとかですよね？
うん、そうそうそうそうそう。うん。
あ、もう生還して、
うん。
くるくる言わないでくれと思いながら、
うん。
あの、一回、リオレイヤと、
うん。
あ、リオレンスか。
うん。
リオレンスとなんか、ナーバリネルソンに私巻き込まれまして、めっちゃ燃やされた後、リオレンスでさらに燃やされるっていうですね、
うん。
ミラミラからのチュドーンっていうのを食らいまして、死んだってよ。
はい。
それからもう生還を決めることにしましたね。
中に入って。
それで結構、お互い気づいてやってくれたりするんで、
うん。
それでいい気がしてますよ。
あ、はい、ゆうさんの方はなんかなんかその辺は今回のシステムとしてどう思いますか？同士打ちとかあの辺縄張り争い。
まあ、小屋し玉使わんでいいんで楽ですよね。
あー、二人でこっちで。うん。
で、多分、そのハンターランク29で緊急はその縄張り争いがないとクリアできないと思うんだよね、あれ。
あ、そんなエグいのがあるんですか？
そう、歴戦のバルゲジバルゲジウね、なんか今さ、空白
バルゲジ2頭。
あれ2頭狩りやからね。
はい。
おぉ。ああ。
それ同士で戦わせて、片方を弱ったところで、なんか、捕獲してとか、そんな感じらしいですよ。
おぉ、そういうの、えぐいのがあるんですね。なんかそれ、
爆撃一回、爆撃一回くらったら、9割くらい減るからね。
やだ。
歴戦だから。
歴戦やから。歴戦。火力が上がってるけど、体力はそのままだから、その、縄張り争いで戦ってる最中で瀕死になるっぽくって。
うん。
はい。それを利用しないと倒せないっぽいですね。ソロだと特に。
そうなんだ。でもソロで抜けたってすごいな。それ面白いな。話聞いてきて。あ、ちょっとゾクゾクしてきたな。それ面白いな。いや、そういう感じになっていくんだって。あ、でも結構ね、テトルーさんのツタで絡ませたりとか、うち、ね、今回結構好きですね。あとは、なんだろうね、モンスターと積極的にこう、縄張り争いしてもらう派ですね、うちは。遠距離で、みんなでテトルーさんとか、小型モンスターとかへゾロゾロ連れていくようなパターンだったんで。で、面白かったのは、今回、アシュが出てくるじゃないですか、桜レイヤーさん。
はい。
あれが出た時にそのマップにいる全員のモンスターがね、一回ずつ助けに来てくれるっていうか、ね。
おー、
うん。なんですか、ついついジャックみたいな、やつから何からみんな、レイジアナとかみんな、一回はこう、助けに
来てくれ
る。しに来てくれるんで、なんかもう、それでね、なんか目頭が熱くなってね、うわーっつって。こんなやつに苦戦してんじゃねえよみたいな感じでみんなが言ってくれるような妄想が赤のってね、うん。でも今回すごいですよね。だって三、一度見たことあるな、大型モンスター三体同時に縄張り争いまで見たんですよ。ねえ、やっぱプレステーション4の力だからっつって。ただそこの中に入っていくと一瞬で殺されるんで。
うん。
3体がこっち見たらもう死を覚悟しないといけないんであれなんですけど。あれ最高何体ぐらいまでの争いってあるんですかね。今のところうちの中では3体まで集まってたんですけどね。うん。4体ってあれハード的に。え、何体ですか？
俺も3体まで見ました。
うん。ユウさんの方は
何体？でも3体ぐらいと思いますけど
ね。3体か。やっぱそこが限界なのかなって。まあまあ、たまたまなのかわかんないですけど。うん。ボルボロスとアンジャナフとあの空爆野郎です。3匹。
ああ、そういうパターンもありますね。
うん。ああ、もうむちゃくちゃになってる。もうこれは帰ろうと思って。うん。逆に、こっちに悪い奴がいるでゲスよっていうのは、結構はやりますね。スリンガー、石ころ弾とか、
はいはい
気づかせて、合わせて、その後、ナーバル争いが発生したら、隠れ身の僧侶、こう、ガボッと来て、しばらくし、
逃げる。
ガボッと来て、で、一段落したら、スリンガー小屋したんで退場いただくというパターンですね。はい、と思って。これ前の鬼面師匠とも話してたんですけど、あれですね、普通にダイバツ師匠とかにはパッとわかると思うんですけど、地方大会の長州力みたいな感じの。 地方大会で出てくるあの、6人タッグの長州力的な感じという、例えば。
美味しいところで持ってくっていう？
そうですね。あの、この、出てきて、あの、力ラリアット何発か打って、あの、帰ってきて今日の仕事を
終わる。誘い合って終わる。
誘い合って終わるって。出てきて、縄張られる、そうやってきて、あの、終わり。ありがとうっつって。うん。
ひどい。
ひどい。っていう感じで見てます。ドイシーですけどね。いやいや、あれ面白いなぁと思ってね。いやいやいや。あでも、あれですね、あの、こちらの、基本的にあれ、太り、ちょっとね、少しあの、その、オンラインの話をお伺いしようと思ったんですけど、ちゃんとあの、オンラインで動かしてるのは、あの、太りたばつ師匠だけなんで。
はい。
ええー。
ですね。
うん。あの、今後あの、ポッドキャスト群というのを立ち上げようかなと思ったりするんで、そのあたりの経験をお伺いしようかと思うんですけれども、あの、
はい、
あれですね、あの、これってあの、基本ボイスチャットでやってます？使ってます？あの、
うちはボイスチャットですね。
ああ、あれってあの、なんだかね、あの、プレス、あの、このついてきたマイクをあの、コントローラーにぶっ刺すみたいなパターンですかね。
私は、
うん。
もう、ヘッドホン買っちゃいました、マイク付きの。USB 接続のものを買って、なんで、コントローラーを USB で常に給電しつつ、
うん、
もう一個空いてる USB にぶっ刺して、
うん、
で、音も、まあ、ヘッドホンから流し、
うん、
声もそっちであり、
はいはいはいはい、
って感じですね。
うん、あ、そっか。あ、じゃあ、あの、あれ、ボイスチャットの向こうの音声っていうのは、あの、テレビから、テレビっていうか、あの、あれ、サウンド出力からも流れるか。ボイスチャット
の流れしますよ。
あ、そういう感じで。
はあ、なので、かなり下水会話をしながら飼ったりするので。
あ、そういうことね。そういうことですね。はい、ああ。
なので、ヘッドホンが必須だったかなっていう。
ああ、下水こと言ってたら、やっぱ同居人がいたらきつい部分がありますからね。はい。
やっぱり厳しいですね。はい。
これありましたね。木村優さんの、例えば、今後、3人ポッドキャストとかやるパターンあるじゃないですか。
あるんですか？
いや、例えば、あれですね、自分の方ですね、こういう基本的にですね、土地も離れてるところでやるんで、スカイプ収録になるんですけど、天下無敵の僕がですね、単身赴任なんで一人でやってるんで、特に問題ないんですけども、ですね、例えば男性、女性とかで、こう、収録してる場合とかあるんですよ。はい。で、そういう時に面白いっていうか、非常にやばいっていうのが、ですね、この、読んだ方で、例えば独身男性で、家族で同居している方。で、基本的に声を外に出してたりすると、PC のところから、女性の音声とかが流れてくるんで、親御さんがざわつくというパターンが。
ああ。
なんで、女の人の声聞こえたけど、何をやってんのっていう話になって、いや、ラジオの収録とかいう話になって、どういうつながりとか言って言うと、非常にこのあれですね、周りでそのご迷惑をおかけするパターンっていうのが結構出てきますね、はい。
確かにそれは、
うん、同居人がすごく気にするってありましたね。あとはよくスカイプ飲み会とか やって、うち地元関西だったりするんですけど、たまたま捕まった人がその岩手の女性の方とかで行くと、関西と岩手と、あと仙台でこう三軒中継みたいな話して、行くと男性がの方でiPhone から 女性の声が聞こえるってなると、その向こうの親御さんがざわつぐっていうパターンもありました。
はい、
なのでヘッドホンってあった方がいいのかなと。
そうですね。ヘッドホンはいいと思いますよ。
同居人がいる方はヘッドホンっていうのはあった方がいいのかなと思いました。なるほどね。そしてあのサークルっていうのはちょっと面白いなというシステムですけどね。やっぱりなんでしょうね。ごたごたあるんでしょうかね。うん。今とかの、あれサークルに所属するのはか、何歩でも行けるって感じなんですか？
おそらく行けると思います。
あー、で、あと自分の主催するサークルっていうのも自分で作れるっていう形なんですかね、あれは。
そうだと思うんですよね。なので、一応サークルのスロットが結構空いてるので、
うん。
いくつか入れるんだろうと。で、だっていくつか作れるので、あ、作るのは1個しか作れないんだ。
あ、そういうことか。そういうことなんですね。
主催サークルは1個だけです。
なんか入室制限とかあるんですかね？何人までみたいなやつは。
いや、どうなんだろう。そこも。
まあ、クエストに行くのは4人までですからね。うん。
なんで、まあでも、同時にクエストが、動いてる可能性は当然あるわけで。
うん。あれ別の
クエスト何人か、うん。何人なんだろう、そこまで気にしたことないな。
うん。あれ別のクエスト行ってる人とかでもボイスチャットできるもんなんですか、あれ。
あ、うちはね、
うん。
今、4人までだったんですよ。
別
のクエストで動いたことがないんで、そこわかんないんですよね。一つ言えるのは、
うん。
いわゆる、その、サークル内のボイスチャット。
うん。
が、非常に音質が悪いです。
あ、そうなんだ。
非常に悪い。
うん。
なので、PS4 の方で、
うん。
ゲーム始める前に、
うん。
友達とのボイスチャットみたいなのあるじゃないですか。フレンドの。
はいはい。
そこで繋げて、ゲームを始めてるんですよ、うちは。ということは、
うん、
そもそものボイスチャット自体がゲームに紐づいてないボイスチャットなので、
ええ、
当然その方法でやっちゃったら、
うん、
全てのクエストの人間の声が聞こえちゃいます。
なるほどね。
ただし、うん、その音質が悪い、
うん、
サークル内のボイスチャットを使って、
うん、
やった場合にどうなるかっていうのはわからない。
なんかガーピーピーみたいな感じで入る感じですか、サークル内ボイスチャットだと。
いや、なんか、そうなの、マイクの前に、
うん、
厚手の布を2、3枚重ねて喋ってるようなイメージですかね。
はぁ、なんか、電波悪い人。思
っちゃってるような。
うん。
はい。
電波悪い人と LINE 通話するような感じですかね。
ですかね、なんか、聞こえないってことではないんだけど、
うん、
すごい違和感がある。最初からそれでやってれば、そういうかなと思うんでしょうけど、
うん、
普通のボイスチャットが結構まともだったんで、
うん、
違和感感じちゃいましたね。
その、あれですね、言われてみたら、普通のボイスチャットってのがちょっと分かってないっていうのと、あとフレンドの登録もまだ一回もやったことないんで。と思いました、今。ヨネブさんはその、ボイスチャットのゲームとか他はやられたことあります？モンハンに限らずっていう感じなんですけど。
ない。
ない。
はい。
じゃあ、今
回は。
はい。はい。じゃあ、基本。
はい、何も、繋がずに。
繋がず
に。はい。
あー、なるほどね。じゃあ、今回、あれですね、うちらも、うちらっていうか、ネット雑魚のね、うちはネット雑魚だと思ってるんですけど、そういった師匠も、じゃあ、普通にさ師匠もこう、ちゃんとネット、ルーター、あれ、直したらちょっと、みんなで繋げて、その辺実験していこうかなと思いますけど、まあ、なんかこう、うん、実験したい部分っていうのは結構あるんですけど、 あれですね、やっぱりあの子供もやってるんで、子供のやつとかどうしたらいいのかな、と思うんですよね。うん。いや、あのね、ていうかあの、昔あの、Xbox 360ぐらいの時代の時に、
はい、
ですね、確かなんだったかな、あの、カプコンのゲームとかの体験版でやってたんですけど、あの、なんだったかな、あれ、確か、違う、カプコンじゃない、あの、レフト・フォー・デッドって皆さんご存知ですかね。
ああ、ゾンビのね。
ゾンビのやつ。うん。
はい。
あれってあの、普通にあの、ボイスチャット確かできたはずなんですよね。で、あの、なんですかね、ネットのゲームが見たいっていうことを友達に言われて、あの、うちもあの、関西にちょっとあの、里帰りっていうか、あの、そこで働いてた時期があって、で、あの、うん、あの、そこの家でインターネットでどんな感じでゲームができるんだっていうので、あの、360を持ち込んで、実際にレフト・フォー・デッドのプレイ画面を見せる時があったんですけども、あの、実際にあの、つながるとその当時タバから外人の声とか聞こえてた状況だったんで。それであの、なんですかね、あの、フェア、ああいうか、あの、コネクト・フロムとか言いながら行ったら、あの、あの、イタリーとかって聞いて、ああ、iPhone Japan、Japan Really とかいう話を聞いて、キャッハーみたいなことを言ってて、うん。あの、英語の勉強になるのかねみたいな話を、友達と、
そうですよね。
うん、子供と話してたんですけど、あの、ボイスチャットの具合ってどうなのかなと思ってたんですよね、その辺。なんかあの、向こう、同じくフレンド同士にしないと聞こえないのか、勝手に聞こえてくるのか、ね、あの、確かあの、ポケモンの対戦とかだと、あの、ボイスチャットオンにしてるキッズがいたりして、よーし、行くぞとか言って。
あー、どうなんだろう。ゲームフォーの場合、
うん。
フレンド感じゃないと繋げられないんじゃないかな。
うん。なるほど。フレンド同士でないと、あの、うん、話をしないと。うん。
多分ですけど、うん、その、繋ぎ方として、フレンドと繋ぐっていうのでいつもやってるんで、
うん、
フレンドじゃない人と繋ぐ方法がわかんないんですよ。
あ、やっぱそれはないのかな、やっぱり。
うん、で、まあ、確かに言われてみれば、誰とも、ね、うん、あの、ボイスチャットでも繋がっちゃうんだったら、女性とかってやりづらいよな、とか思うし。
ああ、それあの、出てる、あの、人見師匠言ってた、それは。うん、
時間ないのってやっぱり、防犯とか考えたら、
うん、
ね、
うん、
基本的には繋がらない、
うん、
いわゆるフレンドの中を押してっていうのが、一番ベストな気はしますけどね。
まあ、身の危険っていうかね、まああの、まあ話してたけど、あの、防犯でトライの時とかやったら自分の携帯番号を ID に入れて、繋いでくるキッズいましたからね。
うん、それはすごいな、
うん、それどうなのって言って、なんか女性と思わせき人に言われたけど、変な電話いっぱいかかってくるって言ってて。
うん、いや、そうでしょ
う。うん、そりゃそうだろうと思って。っていうか、もうかける方もかける方だよなと思って、思いましたね。あとあの、女性キャラクターの格好してると、女性だと思ってやってくるやつが、うざいって。
あー。だけど、モンハンなんかはね、特に女性キャラクターの方が、
うん、
ストーリーがかっこいいとか綺麗とかっていうのがあるから、
確かにね、うちもあるけど、その、うん、なんか、逆に夢を与えるのは嫌だなと思って、うちは男のキャラクターしか作らないようにしてますね、オンラインゲームでは。
だまし絡まれるのが嫌なんで、
うん、
もう、完全に太いターンでやってますから
ね。男らしいね。より綺麗ですよね、なんか、うん。うちもあのキャラクター作ったけど、なんかね、ものすごいあの、モブっぽいですよ。 何の個性もない感じになってますね。モブの感じで。でも、ユウさんは結構美人さん作ってましたね。あの、確か。
あ、そうですね。
いい感じだなと思って。あれ、面白かった。
ね、からしか作らないですね。
作らないって。あれ、なんかあの、昔あの、セカジーの頃に行ってたんですけど、あの、基本プレイしてると、あの、キャラクターの後ろ姿しか映らないと。はいはい、ゲーム画面で、ね。うん。だから、あの、男の尻を何十時間も何百時間も見続けてプレイするようなやつはって、男からしたら変態としか思えないって。だから、女性キャラを作るって言って、それもそれで真理だなと思って。セカジーの頃は、セカンド G の頃は思ったけど、トライの時はなんかその、夢を与えちゃ悪いなと思って、うん。友達が、あの、女性キャラ作ってやってたけど、ものすごい勢いで口説かれてて、あ、これやばいなと思って。一緒に。男だけの女性キャラ作ったら、ものすごい勢いで口説かれてたりしたら、ね、見たりしたら、キャラクターでその直結する人がいるんだと思ったけど。うん、今もオンラインではいるのかな。
いそうですけどね。
ユウさんでも別にそんなにオンラインゲームって多分なんだろう、あの次世代っていうか、うちあの Xbox360 の頃でもそんなにオンラインゲームってやったことなくて、あのモンハントライぐらいしかやったことなかったんですけど、なんか、オンラインのゲームで、そういったコミュニティとか、ギルドみたいなっぽいのって、やったこと、経験ございます？
あ、昔、メイプルストーリーっていうのをやってましたね。
あ、聞いたことある。聞いたことある。うん。
はい。はい。今でも、まだあると思うんですけどね。
うん。
その、はい。2D の、
うん。
2D で MMORPG の、
はい、
はい、ゲームですね。はい。
なんかちょっと MMORPG っぽいものをやりたいなと思って、あの、モンハン買った部分もあるんですけれども、うん。
はい。
やっぱ、どうなんだろう、その辺ってなんかあの、なんか、うざかったとか、人のつながりでめんどくさかったとかっていう話はあります？
ありますね、結構。はい。そのゲーム自体が結構低年齢層もやってたんでね。
ああ、オンラインだけど、そういう問題ですか。
はい。結構、だから変な絡まれ方とかもありますね。
怖いな、絡まれたり。
はい。
なんとかないな、もう、一応、キャラクター作るとものすごい地味なモブしか作らないから、あんまりそこまではないけど。
いや別にどんなアバターでもなんか絡んでくる人はいるんですよ。なんか変な感じで。
そうなんですか。
そう思うですね。
うん、
年齢層高かったらいいんですけど、うん、なんかメインがやってたのが小中学生とかなのかな、そのゲームは。
うわぁ、MMO なのに。怖いなぁ。うん、
はい。
なんだろう、絡み方ってなんだろう、うちらの世代、うちの世代だと、おめどこ中よとか、そういう感じになるけど。
いやね、なんなんですかね、まあ、言ってないことを言ったような感じで暴言吐かれたみたいな感じになったりとか、
うん、
で、それをなんか課金アイテムを買ったら、
うん、
サーバー全体に言いふらすことができて、それを買って言いふらすのとか脅されたりとか、勝手にやってくれたらいいんですけど、そんなもありましたね。
そんなことしてくるのって。あ、ふとりと師匠、あ、繋がりました。大丈夫ですか？聞こえてます？
なんか一瞬落ちましたね。
あ、一瞬落ち、あ、大丈夫。あ、よかったよかったよかった。今ちょっと、あの、その MMORPG の MMO、あの、メイプルストーリーの話を少ししてたんですけど、あ、なんかそれ怖いな、その、なんだろう、絡んできて、それで、あの、お前のことをこの全サーバー中に、言いふらすぞって脅してくるキッズが存在したっていう話ですよね、キュリアさん。
怖い
です
ね。
うん。
だから、言ってきたやつがギルドマスターかなんかやって、で、そこに入ってたんですけど、
はい。
入ってたんですけど、そいつがなんか別のサーバーに行くとか言い出して勝手に行ったんですよ。
うん。
だから、まあ、ね、残っててもバラバラやから、
うん。
だから僕は抜けて他のギルドに入ったんですよね。
うん。
そしたらもともとそのギルドにいたやつが、
うん。
なんかその別のサーバーに行ったギルドマスターのところに行って、うん、なんかこんなや、なんかそこで暴言を吐いたみたいなことを言ったらしくて、
うん。
で、そうですね、なんかそのギルドマスターがまたうちのサーバーに戻ってきて、見つけ出して、なんか、絡んでくるみたいなことがされましたね。
器がちっちゃいっていう、まあでもどうなんだろう。
ね、なんか、はぁ。
怖いなぁ、それ。面白い。怖いなぁ、うん。まあちょっと。一瞬あれですね、あの、この、これですね、あの、モンハンワールドをやってるところで、ポッドキャストつながりでサークル作って、でもそんな、やばい人来ても嫌だな、という気になりましたね。やばいポッドキャストないだろうって思いがちですけど、まあ、ポッドキャスト界は広いですからね、っていうか、うん。
ねえ。
うん。怖いに絡まれたら嫌だな、と思いました。うん、でもサークル一回作りたいなっていうのがありますね。いやいやいや、そりゃ面白いな。あ、だじゃあ、普通に言ったら、それはサークルで別にアイテムとか増えたりとか、そういう特典って特に何もないんですかね。
なんもないっ
す。なんもないっすか。
なんもないっ
す。ああ、いいな。なんもない感じがいいな。うん。なるほどな。それもまた面白い話ですけどね。うん。いやー、とりあえず、あとですね。ちょっと、なんだか、こういう話をね、まあ、割と取り留めのない話になりましたけど、そろそろですね、割と時間も押し迫ってきましたんで、じゃあ最後に、ですね、一つずつですね、自分の、とりあえず好きな武器でどの辺が一番好きかっていうところだけをちょっと語ってですね、今回のモンハンワールド界締めていきたいと思うんですけれども、はい。
う
ん。で、私の方からまずですね、今回使ってるライトボウガンしか、まあ、まともに使えないんですけれども、ね、現状ですね、持ってるライトボウガンがですね、今のところですね、15丁ぐらいあります。
おー、いい
っ
すね。
ちゅうかね、作れるものをすべて作ってるというプレイスタイルでいくと、ほんとね、ゲームが知事として進まないんで。で、それに比べて、ですね、結局ですね、装備の方がですね、今回回避が楽っていう話、布団に立ちをしてたじゃないですか。はいはい、だから避ければいいんじゃない。で、実際もう歩きながらリロードできるっていう問題があって、
うん。
まともにやったら、相手の攻撃食らわないんだったら、じゃあ何するかっていうと、基本的にもう最終的にあれですね、歩いてる時に消耗品をいかに取れるかっていうところに特化しだして、私の中で非常に重要なスキルとしては、まず植生術って言って一撃で草を倍取れるとか、虫を倍取れるとか、キノコを倍取れるみたいなスキルをまずつけてるのと、あと蜂蜜が倍取れるハニーハンターとかそういうスキルをつけてるのと、それに比べて、それに、プラスして地政学って言って骨塚とか鉱石とかあるじゃないですか。あれを倍取れるスキルとかをつけてて、うん。結果ですね、アイテム取れるスキルしかつけてねえな、みたいな装備で、アンジャナフとかと戦ってたりするんですけれども。
ああ、
結局それでいいやと思ってると、でもやっぱりどうしても倒さないクエストとかあるなと思って、で、戦闘用を頑張って作ったのが、カイのですね、今のところレギアナさんですね。
はいはい。
あれってあの、3つつければの幸運が発動するんで。
はぁ
あの、適当に作れるやつ3つ作って、胴と足はその草を取れるスキルっていう、本当オンラインにお前出てくんなよ、みたいなスキルで。多分あの、うん、ほんとね、あの、申し訳ない感じで、桜レイヤーとかをぶっ殺してますんで。さすがにそれはソロでやってるんですけれども、本当にね、なんか、もうちょっとあの、うん、オンライン出てくるスキルを考えようかなっていう感じで作ってました。はい。あと、次あの、木村優さんの方は今、あの、なんかちゃんとやってるスキルという話をお伺いしたいんですけど、どのあたりをつけてるんでしょうか。
とりあえず、頭と腰が、はい、バルゼギウスのやつ。
あ、ちなみに何が発動されますかね。
耳栓ですね。耳栓がそれで4。レベル4になりますね。
はいはいはい。
で、五石が装填の五石ですね。
ああ、何ですか、
そう。装填数アップですね。
はいはいはいはい。
装填数アップつけると瓶が1本増えるんですね。
うん。
チャージャックスの瓶が1本増えて、5本から6本になるんですよ。
うん。
で、あとは、あとは攻撃2をつけて、
はい、
あとは回、体力増強がプラス3ですね。
うん、
プラス3になると、プラス50されるんで、
うん、
食事を食べると200になるんですね。体力が。
うんうん、え、あれ50の上、さらに上があるんだ。
そうそうそう、限界突破するんで。
すごい。そんな最重要スキルになるんだ、あれ。うん。
そうですね、だから、なんか、インゴとかなんかそんな感じのやつに体力がついてて、スロット1個つけれるんで、そこに体力級かなんかつけると、
うん、ああ
確か言うてはりましたね、なんかあの、歴戦とかその、あれ、あの、あれ、あの、弾を探すクエ、あれになる。
そうですね。
言うて。
うん。そう、だから、歴戦個体は、うん、あの、調査クエストの報酬枠が全部装飾品になるんですよ。
あー、
なるほど。
紫色になって。
うん。今、初めて分かったけど、あの、紫色っていうのが装飾枠で、っていうことですね。
全部紫になるんで。
うん。
だからそう、調査クエによっては5つぐらい入りますよね、手に。
ああ、いいですね。
うん。
で、スロット3使うようなやつは、
うん、
もう歴戦古竜を倒さないと出ないみたいな、多分仕様になってるんですよ。
なるほど。
はい。
まあ、それがあの、鬼のように強いっていう話なんですよね、多分。うん。
そうなんでしょうね。
歴戦古竜か。これ嫌だな。これ嫌なんだよ。大嫌いなんだよな。
そうですね。
いやいや、でも、あれですよね、HR100 まで行くとなったら、その、なんか、その、99の後のその試験っていうのがちょっとゾッとする感じがありますよね。
怖いな。
怖いな。今までのモンハンで行くと、やっぱりあの、この5人抜きとかあるじゃないですか。うん。むちゃくちゃだ、あの、ダブルクロスとかで言われてるけど、5人抜けとか言って。うん。
ああ。
うん。ちなみにあの、ダブルクロスのあの、だって、どうもかのあの、視点のプラスあの、ラスボスさんですね、あいつ。なんかパッと名前が出てこないんですけど、うん。あの、クエストが、あのクエストが出た時に、うちの、仲間うちで、あれですね、あの、一番最初にクリアできたのが、あの、瞳師匠だったので、うちはものすごく、こう、打ちひしがれましたけどね。めちゃくちゃ強いです、あの人は。半端なく強いです。もう、プレイヤースキルと言ってんだよ、もう、及びもつかないぐらい強い、ね。あれですね、あの、ボイスが、あの、女性声なんで、女性なんだけどね。 半端なく強いって、もう、みんな打ちしがれた感になりますから。まあ、ワールドで、こうね、うまくお誘いできるところがあったらお誘いしようかと思いますけど、はい。で、あと、ね、最後、鳥田師匠、締めでちょっと、あと、装備の、武器と、プラス、スキルについて語っていただければと思いますんで、はい。
はい。やっぱり、スラッシュアックスなので、
うん。
さっき話した通り、その剣だと硬いところでも弾かれないと。
はい。
いうのがあるので、弱点特攻をつけて、
うん。
骨とか、角なんかを極力早めに壊せるようにっていうことで、うん。
はいはいはい。
やってます。あとは、砥石研磨がレベル2かな、
はいはい、
なんで2回こすると、
うん。
研げちゃうし、
はいはい、
猫の砥石のスキルが発動すると食事で、
うん、
1回研げばすぐいけると、
うん、
いうのでまあ切れ味を気にしないで極力枯れる状況を作ると、
うん、
でかつ匠を発動させて、
うん、
青ゲージを伸ばしてますっていうところですね、
うん、
で今現在ちょっとクシャルダオラを嗅ぎまくってて、
うん、
シャルザオラの装備が、
うん、
回避距離と回避性能が上がるんですよ、
うんう
んうん、なんでちょっとそっちに今度振っていこうかなっていうところですね。こっから上の杭行くにあたって、
うん、なるほど。なんか感じしてもう上位には突入したかなと思うんですけど、なんか結果 G 級みたいな感じになるんですかね。この後 G 級クエっていうのは明言される感じなんでしょうか。
うん、でも、聞いた話では、
ええ、
海外の方の人が、いろいろ解析すると、フォルダーの中に、
うん、
イビルジョーの名前があるとか、
うん、
なんかそんな話を聞いたので、
うん、
おそらく多分課金クイかなんかで G 級が来るのかな。
なるほど。なんかうん、100突破したら G 級みたいなのがちょっと夢があるなと思ったんですけど、なんかそうありたいなというところ。
まあでも100突破したら一気に来るでしょう。
100か。
じゃあ歴戦の個体とか歴戦の交流が G 級扱いになっているのか。
長く楽しみたいっていう部分はあるんですけど、
歴戦のケルビとかね。
歴戦のケルビ。いやー、歴戦のランゴスターとかやりたいですね。
ランゴスターきついな。
きついな。
そういう指令させられるんだろうな。
勇士との、木村勇士師匠のですね、情報では歴戦のケストともはいないということで。歴戦のゲストと10匹狩猟という杭は出ないということで
残念
残念というところで情報をいただきましたけど、ね、でも今回ネタバレになってしまいましたけど、本当ですね、今回ご協力ありがとうございました。
ありがとうございました。
最後にまだご紹介させていただきますと、ダブルバイセップスという哲学系ポッドキャストをやってる木村さん、今回こんな話使っていただいてありがとうございます。本当にありがとうございます。感謝の言葉しかございません。はい。
はい。
で、ですね、草プロレスラーといいますか、アマチュアプロレスラー、普通に言ったら分厚い師匠、ありがとうございましたと。
ありがとうございます。
ありがとうございます。本当に、どういうつながりだったという問題があるんですけども、この3名で、モンハンワールドの話をさせていただきましたので、じゃあ、今日はここで締めたいと思いますので、本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
ハッシュタグ、ジョージャック、でつぶやいていただくか joujackman@gmail.com までメールをください。励みになりますのでよろしくお願いいたします。